唐揚げとかさ、イカリングって本番前に食べると歌の人とかは喉の通り良くなるから。
この間もさ、その話になって、うん、あのファミチキが一番脂っこい、
ええ、脂っこい
だからあれが一番効くって
言ってさ、うん、脂飲んでる感じになる。
そう、つよし君がさ、
うん、
豚骨ラーメンの、うん、カップラーメンのつゆをこの間、
うん、飲んでた。
ちょろっと飲んでそれから歌ってた
ステージドリンクみたいな感じでね、
レコーディングの時ね、うん、
あれでもね本当にいいんですよ。
あれはマヌカハニー、
いや
今みんな、
うん、マヌカハニーとかね流行ってますよ、うん、そういうのも。でも実際問題、私の経験上一番効いたのイカリング嘘でしょと思って食べたらすごい通りがよくって。
イカも食べちゃうの？
イカも食べちゃう。まあでも衣だけでもいいんだけど、でも一番
どうせ
なら イカ。そうね、なんかスープとか液体とかそういうドロッとしたものよりも
でリングの
固形、
うん、
じゃん、うん、一応衣って固形でしょ、
うん、
だから一回そのタンなりなんなりみたいなえーんってなるやつも一緒にそう持ってってさらっと流すからだろうなってこう体験として、体感として。
でもオリーブオイル飲んでる人もいるよね。
あ、いるね。うん、本当にね、油をちょっと一回一さじでも飲んで歌うといい。
これって昔からある
の？あったんじゃないかなと思うけど知らなかった。
なんか
この 2,3 年前
大昔の人の話だとさ、うん、あのナメクジをさ、
え、
ナメクジ、
ナメクジ、ナメナメクジ、ナメクジ、
ナメクジリ、
ナメクジリ、
ナメクジリって言った人もいたよね。
なんでリーつけた？
わかんないけど
なんでリーつけた
の？
かわいいけど。
ナメクジを飲んだ人がいるって。
え？
なんかうちのばあさんに聞いた。
ばあさん、まあまあいろいろ。
うちのばあさんも歌をやってたから。
何さんだっけ？
ゆきえ。
ゆきえさん。
うん、ゆきえばあちゃんが、
うん、
その誰々さんが、
うん、
あの声が出なくなった時に。
な
めくじを飲んだっていう話を聞いて。
噛まずに飲むの？
それが分かんないんだけどばあさんはそれでやんないから。でもなんかネギを焼いて、
あ、喉にね巻くっていうのもありました、ありました。
それ風邪治すやつだっけ？
そうそう、風邪治すやつ。
違うかそれ、
うんうん、喉の通りが良くなるのとまた違うけど、うん、でもあれもアロエとかね。
アロエどうする？
アロエはやけどの時にある。アロエはやけどの時にこう塗るといいって。
俺ね、鼻が詰まってって子供の頃、うんうんうん、鼻の、うん、あの何、メガネのさ置くとこぐらいのところに、うんうんうん、あの毎晩そこにアロエの葉っぱを絆創膏でつけさせられて、
う
ん、
そうそうそう、
それで寝てた。もうかゆくて
かゆく
て、
ね、
あのトゲのとことかが切ってくれんだけど、うん、
剥いてちゃんと。
なんかでも葉っぱのなんか硬さみたいなのが鼻に当たって、
チクチクするから、
もじもじもじもじして、お母さんこれつけなきゃいけないのっつって、
うん、昔はね、うん、そうやっぱアロエがバンドンって言われてたからね、何かにつけね、うん、使ってた。あの玄関先に必ずあったじゃん、
うち
実家に
アロエ、ね、うちのベランダにも巨大化したアロエが2個ある
から。あれ、
いや、あれ本当に可愛い小鉢のアロエをいただいたのよ、う
ん、
なぜか分かんないけど、うん、それでもう一ついただいて、
うん、
そしたらちょっとずつ大きくなっていって、うん、何、植え替えをどんどんしていったら、うん、本当にもう動かせないぐらい巨大になっちゃった。
人食いなんとかみたいな。
一回全部切ったんだよ。
それでも生えてくる。
ブワーってまた生えてくる。すごいよね、全部切って。
アロエ、
いや全く使ってない。でも欲しいっていう人が
いるんだ、
ご近所のいるから。
何に使うんだろう今だって。
なんかわかんない、飲食店やってる人にあげたよ、こっそり。
アロエゼリーって出てきた時びっくりしたよね。だから食べるものじゃなかったじゃん、
うん、
アロエってなんか塗ったりするものって思ってたけど、ずいぶん昔にねなるけど、アロエゼリー出てきた時に、あ、食べれるんだと思って食べたけど、飲食店の人って
だから多分ハーロエの方を食べるっていうね、茎アロエじゃなくて。
あー、
うん、
ハーロエなのか。あれ
ハーロエと茎アロエ、茎アロエが
ハーロエって
言
います
。
ハーロエ、
なんかさおできできたりしたらさ、
うんうん、
アロエ 貼ってたでしょ。
はいはい、貼ります。なんか炎症に効くっていうね。
俺の子供の頃よくおできできてて、うん
うん、どこにできてた？
それ代表的なのが、
うん、
まあ背中よくできてたんだけど、うん、お尻の穴の
また近づいてきた、ちょうど
あの唇のあたり、
うん、下の唇の
あたり、
あたり、
あのシワシワの、うん、なんていうんですか、オーリングっていうんですか、うん、なんていうの、オーリング
は違
う、
まあまあまあ、ひだのね、ひだ、
うん、リム、
その高山のちょっとふもとの方
に、
うん、
リムにさ、
うん、
できちゃって、小学校2年生の時に12月の後半ぐらい、
うん、
してお尻だからもう、うん、言うの嫌だよ、うちの母さん、
言えないよね、
うんうん、そしたら元旦に、
うん、
もう歩けなくなるぐらいでっかくなっちゃって、
見る、見たりした、
見たりしてない、鏡で 見ない俺自分の肛門初めて見たのは中学時代だから。
まあまあ早くない？
いや、みんな、
なんで見た、なぜ、理由は、きっかけ、
いや見たことないなと思って、
それで鏡で、
鏡であの映して見た、
うん、アヌーを見た、
アヌーをマイリ
ム、マイリム、
マイリムを、そう、それでさ、
うんうんうん、
でも言えないんだけど、友達家族が簡単にうちに来て、
うん、
で友達と喋ってて、尾、
うん、
形くんっつって、俺、うん、ケツの穴にさ、なんかおできできちゃってって言ったらえーって、ちょっと見して見してみたいな感じ
で、見る方も見る方も見たい、
うわすげーでっけってなって
思ったよりでかか
ったえーと思って、そしたら王ちゃんって言うんだけど、王ちゃんが、うんうん、おばさんケンちゃんのお尻でっかいおできできてるよ、
王ちゃんが俺ので
見たら、うわこれ大変だってことになって、うん、救急病院連れてかれて、
あ、そんなに、うん、
相当だった、
だから海が溜まってパンパンになってたの、
そしてあ、これ切んなきゃダメだなってブスって切られた、あーってなって、
容赦ないですよ、そういう
ところでワンワン泣いて、
容赦ない、うん、
帰ってきて、
うん、
まあ、その日は一日寝てたんだけど、
その時も誰にも言わず、家の人には、
いや、家全員バレてるよ、おじいちゃんもおばあちゃんも、
病院行くんだもんね、
うん、お父さんの車で行ったし妹と弟は何が起きたか分かんないけど、お年玉に浮かれてるしさ、
時期的にね、うん、
相当でかかったんだと思う、今でも傷あるもん、
え、
うん、
どれくらい出たんだろうね、その海が見ようか
すごかったと思う
だろうね、熱持っちゃって、
うん、それ以来あんまりできなくなった、
いや敏感になるからお尻きれいにし始めたんじゃないかな、
お尻だけじゃなくて背中とか
にも、背中とかにも、うん、なんでだろう、そこで
拒絶反応じゃないおできは作っちゃいけないっていう、
大きくなりやすい人いるもんね、
うん、
おできすぐでかくなっちゃう人ね、
ほんとあれ悩みだったわ、
あれでもなんかあの何年かに1回おできっていうか、その産んでねパンパンに化膿したやつを、うん、もう最近はやってないけど大人になったから、
うん、
若い時にダメって分かってるけど絞ってみようかなって、
まあニキビとかやるよね、
うん、絞った時のこのものすごい飛ぶじゃん、
うん、ね
びっくりするぐらい飛んだことが
あって、ガンっていくよね、
そう、
あれ時速何キロぐらい、
分かんないけど光の速さでパーン、
俺もなんかさ、
うん、
あの 小指の根元にさ、
うんうん、
内側手のひらのイボができて、子供の時に、
あ、なんて
でもすごい恥ずかしいから、
うん、
あの取っちゃいたくて、
うん、
イボコロリの存在とか知らなくて、
うんうんうんうん、
でかじってさ、
わ
っ、ブチって取ったの、そしたらイボの中にも血流れてんのね、
そりゃそうでしょうよ、
ドクドク血出てきて、でまあ治まあ、傷を治、
うんうん
ね、治ったらまたイボにな
る、うん、私もいつしかなくなったけど、太ももの表面の方にイボが小学校高学年ぐらいからでき始めて、
うん、
ほらブルマじゃん、
うん、
で女子だから、
うん、
一応その小学校高学年ぐらいからって思春期に入るじゃん、
うん、
もう嫌で嫌でしょうがなくて、
うん、
やっぱりどうにか自力で取ろうとするんだけど、やっぱり血が出て一回固まって、うん、またイボが出てきて、 ずっと出てきたのに高校卒業するぐらいに気がついたらなくなってたけど、うん、あれは何の、あれ
子供の頃ってあるよね、みんないろいろ聞くと、うん、発育いい時の、うん、子供の頃イボあったっていう人いるよね。
そうなの。ほんでそれをうちの母親に言ったら、あのイボじゃなくてホクロかもしれないからって、うん、うちの母親が鼻のてっぺんのちょっと逸れたあたりにやっぱりできたんだって、うん、子供の頃に、
うん、
でこれはいかんと思ってむしって、
うん、
それこそ血だらけになりながら何度も何度も血
だらけやってんだ
やったら今やっぱくぼんじゃって、そこが
あ
れなんつうの、あの広島でさキッポって言うんだけど、傷跡のことキッポ、
キッポ、その言わない、
北
海道ではそれを言わない、
なんていう標準語で言わない、ないの、なんていうの、なんていうの、じゃあそういう出来物ができた跡がこうへこんだとこのこと、
わかんない、くぼみ、
くぼみ、傷跡、
うん、クレーター、
キッポ、あクレーターか、キッポができて、うん、ここが穴が開いちゃってファンデーションがそこ入っちゃうから未だにそれくらい根が深かったんだと思う、そのほくろ自体が。それが私はなんでか分かんないけど太ももにでき始めて。
何色だった？
それはねピンクだった。だからほくろじゃないんじゃないかって母親に言ったんだけど、
そしたらさ左足できたんでしょ、そして右足にもなんか
なんかね、
つけておけば、
そうそう、バランスでね、
あこの人わざとなんだなみたいな、
うん、なんかアクセサリーなんだなって押したら泣くんだ。
中学1年ぐらいからさ、うん、ずっとその脱毛に悩まされてて、
脱毛に、
脱毛、円形脱毛症って、うん、もう円じゃないんだ、
うんうんうん、
もう右半分
広がってる、
ザッガバッと落ちちゃったりとか、うんうんうん、前が落ちちゃったりとか、
うんうんうん、おしゃれなんだ
よね、そうそれで、まあ、パーマかけてごまかしたりとかしてたんだけど、うんうんうん、もうそれがずっと続いちゃって、
うん、
で23、俺それで帽子かぶるようになったんだけど、
あ
で今はないんだけどさ、
うん、
それで帽子が習慣になったんだけど、うん、22、3ぐらいの時ピローゼやり始めた頃に、
うん、
もうそれがひどいから、
うん、
もういいやと思って、うん、それで剃ったもんね、それがあの写真だもんね、
なるほどね、
うん、
もう剃った方がいいと、
そう、うん、それでね、うん、そのピローゼをさ、25、6で脱退してさ、
うん、
でも中学2年ぐらいってさ、俺ちょうどバンド始めた年なんだよね、うんうんうん、でそっからずっとやってて26でバンドを脱退して一人で活動するようになって、そしたら一回もなってない、だから団体行動がダメだったみたいな、自分勝手に生きる、そうだからほら結婚も
向いてない
みたいな、
だって今ふさふさじゃん、
ふさふさになったのよ。あそうだ、こないだほらちょっと集まったじゃない、
はい、
その
集会
があったじゃん、
はいはい、
その帰りにさ、
ええ、
送ってもらってさ、あの送ってもらってタクシー乗るときに、
うん、乗る時にね、
稽古と、
そう、
あと
加藤かな子ちゃん、
かなちゃんと
コーラスで今度ね、
いいタクシーのとこまで俺が酔っ払ってたからって、うんうん、
はい、送りました、
送ってでタクシー乗りました、
うん、はいはい、
で自分、まあ、池上までっつって、うん、自分家のことを言って、うん、で池上に着いた時にあのタクシーの運転手が、まあ、オレンジ着いた時にさ、うん、振り向いてさ、
うん、
あなたねとってとてもいいオーラがある、
うん、
でもちょっと今は少し停滞してる時期なのかもしんないね、
うん、
だけどすごいことが今後起きるよ、うん、みたいなこと言って、なんだなんだなんだ、
うん、
いやさっきあの送ってくれた2人も、
うん、
とってもあなたのと信頼関係があって、うん、すごいいいムードがあったし、
うん、
信頼し合ってる仲なんだね、うん、なんて言って、
うん、
あそう見えるんです、
うん、
あのね世田谷観音っていうところがあるから、
はいはい、
そこのね阿弥陀如来像を一度見てきた方がいいんじゃない、
うん、
いや僕もねそのたまに行くんですよ、
うん、
そこでいろんなものもらえるから、
うん、
いろんなもの浄化できるから、
うん、
でちょっと気になっちゃって、
うん、
行ったんだよ、
うん、
でまず1回目行ったの、
うん、
歩いて、
うん、
で見てきてさ、うん、なんかあーすげえ、
うん、
でそれにそれのことか分かんないんだけど、うん、なんか新しい面白いことに誘われたりとかさ、
はいはいはい、
してまたもう一回なんかまた今度なんか始めるからと思って、
うん、
この間車で行ったの、
うん、
でタクシーが1台止まっててさ、
うん、
でこうすれ違った人がさあれと思って、
うん、
なんかギョロッとした顔してるわけよ、
うん、
あのなんかギョロッとした顔してるのねその人、
うん、
すごくこう、うん、目がギョロッとして、うん、なんかちょっと芸能人みたいな顔してる、
はいはい、
かっこいい、
はい、
あれこの人見たことあると思ってでもその人さーっと行って、
うん、
そしたらタクシーに乗って行ったんだけど帰ってったんだけど、
うん、
その時のタクシーの運転手なんだよそしてばったり会って
それさこの次多分なんか次行った時も会いそうだよねその
日曜日にね俺行ったの、うん、この間
じゃあ日曜日に行ってる可能性がある
名前とかその人も一瞬俺を見たんだよ、
うん、
でも多分さ、まあ、いろいろ言ってるじゃない言って
るから、
うん
うん、
で俺もタクシーよく乗るけど、
うん、
そんなに印象に残って覚えてて、うん、しかもタクシーの運転手さんに言われた通りに、
うんうんうん
世田谷観音の阿弥陀如来像を拝みに行って、うんうん、それでなんかちょっと良くなってんのよ気持ちとか実際、
なんて人だろう名前とかね
阿弥陀如来
阿弥陀如来じゃなくて如来タクシーの
如来タクシー
の運転手さんが阿弥陀なんとかさんかもしれないけど
博多花丸さんみたいな顔して
るあれをあギョロッとね
そう博多花丸さんを深刻にした顔してる
あ、うん、花丸さんを
深刻に深刻にした感じ
でも今度もし本当にまたばったり会ったら
いや声かけるもうちょっとねさっと行っちゃったから
仲良くなったら
いやね
え、うん、そういうことってあんだね
いや
そんなさあの日さ本当に結構酔ってて、
うんまあ、毎日結構酔ってる、
ね、時も酔ってて
酔ってるんだけれども、
ね、酔ってましたけれども、
はい
その帰ってさ2時間ぐらい経ってたその連絡もらった
時だって話1時間以上に及んだんだもん、うん、タクシーの中で
長いよ
メーターを下ろしてさ
お酒冷めちゃう、うん、
してなんかいろんなこと話した
もん、うん、だから私はてっきりもう寝てるぐらいの時間だなと思って
そうでメールしたんだよね
そう LINE 来てなんかずっとねスピリチュアルな話をねタクシーの中で聞いててそうそうそう何が起きてんだろうと思って後でそんなことになって
あの不思議なことが起きて、
うん、
なんか石橋亮さんにこういうことがあったんですよねって、
うんうんうん、
上健それは不思議じゃなくてね必然に君に起きることなんだって言われて、うん、はあ、じゃあやっぱそういうことあります
よって言ったらトランクスにうんちついてるやつも
必然だったんだよね
周年でございます、はい、平岡恵子芸歴20周年祭いい肉は桃の御事に会いに行こうと下北沢251でね
11月29日
にやりますよみんなね団体行動が苦手な人ばっかりね
噂でさ、うん、なんかどんどんどんどんメンバー増えてってるっていう
そうだねでまださ魚さん細見魚さんを最初1曲ぐらいゲストで出てもらおうかなと思ったんだけどいやそんなことなくていいねもっと弾いてもらいたいなって思って、
うん、
で平岡恵子の作品でライブで弾いてもらったことあるし、
うん、
じゃあそれで弾いてもらおうってさ細見さかなさんもだし
でもキーボードそれで3人目じゃない
3人目なのね
じゃスイングをやめてもらう
スイングはだから弾いたり弾かなかったりで当たり前の顔して喋ってもらったりすればいいかなって司会進行ですねあとちょっと足らないところでピャンピャンピャンピャンピャンみたいな
うまいからね
そうそう何でもできるからね、うん、抜き差しできるから、うん、一応鍵盤置いとくけど、うん、弾いたり弾かなかったりでなんかこういうあのほらヘッドセットにしてさスイングはどこにいたって喋れるようにしとけばさ、うん、まあそのくらいの感じでいてもらって桃の御事は、まあ、やっぱり新一がいるから、
うん、新一ね
うんうん気がついたらねしんちゃんもう何歳だろう、もう そこそこの年齢になってね、
50ぐらいになるんじゃないの、50
ぐらいになるね、うん、
だってね俺のちょっと下だと思う、
そう、うん、でギター弾きに佐藤泰治さんもね、
あ、泰治くんも来るの、
そう、ソロだけ弾いてって、うん、分数決めて、
音でかいよね、
そう、ただ長くなるから決めてねってずっと弾いちゃうから
楽屋うるさいよね、
1分ぐらいにしとこうか尺は。
だからみんなそれ1分じゃ絶対変えないって感じ、
1分っていう名の3分とかだと思うけど、うん、1分ぐらいにしといて、でみんな最初はみんな楽器の人たちも一応こう思いやりを持って、
うん、
こう温めていくにしても、ちょっと長いなと思ったら一人ずつ演奏やめていくっていう空気空気っていう感じにしようかなって、
なんか海の底とかで、あなたは海の底とかで、うん、弾いてるのがなんか目に浮かぶけどね、
あもうガッシャンガッシャン弦5本6本、うん、切るんじゃない全部、あの人さ弦切るまでやめないでしょ、
そうなんだ
弦
俺実は一回も一緒にやったことないの、
本当に、
うん、楽屋では喋ったことあるけど、
あのねなんかあの風圧のまんまステージ出てってガシャーンって弾いて、うん、なんだったら最近ハモリマシーンも凝ってるからハモリマシーンもエフェクターで用意してちょっとこうハモったりなんかしてハモらせて、うん、おえーってやりながら弾き倒して、うん、で大体1人間切ってちょっと終わるみたいな、まあそれもみんながみんなこれ聞いて知ってる、そうなんだよね、
ハイジ君、
うん、だから出てあんまり泰治君が長いソロ弾くんだから、
でもナゴちゃんとのその
相性
いいの、ツインギターっていうか、
うん、
そのソロのソロ合戦みたいなのもたまには見てみたい
です、ねうん、相性いいんですよあの2人 ね、うん、
ね、
去年かな一昨年かな、あのデビッド・ボーイのブラックスターバンドっていうのは、
うん
うん、シアターブルックでやるってなった時にナゴちゃんとちょっと私も参加させてもらったんだけど、うんうん、やっぱいいギタリストですよ、
総勢20人ぐらい出るんですか、
ね、シークレットゲストっていうのもご用意してまして、はい、
それは私も知らないような、
いや知らない、なんかあの地元の友達とか呼ばない
お兄ちゃんとか、
いやお兄ちゃん、お兄ちゃん呼んでもいいよね、よお兄ちゃん多分もうちびって終わりだと思う怖がって終わると思うけど、いやまああのちょっとシンガーをね、
シンガーで
呼ぼうかなって、
お？シンガー、
もうこれね言ったら、
言わない方がいい、
その人でチケットが完売するかもしれないから、うん、
あらららら、
だから本人も出さない方がいいんじゃないかって、
あ、
うん、やっぱりこうね、うん、あのシークレットゲスト、
はい、
90年代 の、
うん、
その特に95年から2000年の間って女性シンガーソングライターが結構こうこう頑張って、
うん、
いろんな席を取り合ってた時代、
うん、
あの椅子取りゲームみたいな時代、
ワクワクしましたよ、
ね、うん、であそこに座れんじゃないか、あそこに座れんじゃないかって言ってたら、うん、全部座られちゃったのが私なんですけどあれ全部埋まっちゃったのこれわーって、
まあまあ、
みんな座っちゃったーって言ってたのが私なんだけど、その時代にそのそれぞれの椅子に座っていた人とか、うん、いろいろ考えたんですよ、でまあ、たまたまここ何年かあの仲良くさせていただいているシンガーソングライターなりシンガーなり、
うん、
いろんな女性アーティストがいますけど、うん、
はい、
その時代を生きた、
うん、
その今もなお活躍されている方を、
まあ、結構と同世代ぐらいの人ということですかね、
ちょうどね2人いるんですけど、
はい、
ちょうど私が真ん中ですね、
うん、
上と下という感じ、
大体分かってきました、
うん、上と下で
楽しみですね、
もうね、
うん、
大丈夫、そんな人出しちゃったらあの前後の記憶なくなっちゃうんじゃないって言われるかもしれないけど、もういいんですよ、そんなもの
いいんですよ、僕もよくそういうことありますから、ねね、
そういうことじゃなくて、うん、もう自分が出てわーってなって、
うん、
でその本人たちに言ってるのは私のために歌ってくれと、その日は、
うんうん、
なんだったら私が隣に椅子を置くから、がぶりつきで 見るから私のために歌ってねぐらいの感じで、だからこの度20周年ね、これまで関わっていただいたミュージシャンを全部あのステージ上にってなってくると
多すぎる、
うん、だから私とか関係ない、なんかあの武道館とかでいいじゃん、私関係なくなんかの祭りでいいじゃんみたいになってくる。
多すぎますよ、
うん、それこそ。ただ
じゃあ俺のこの34年関わったミュージシャンも全員呼ぼうよ、う
ん、そしたらねなんだったらね客席より
東京ド
ームお客さんより多くなる。
俺多分ね1000曲ぐらいプロデュースやってるから
うん、それ全部食らってくると客より増えるから、まあなんか忘年会ですよね。